高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度の話を今週も続けます。裁判員制度が破綻しているという話の一つの柱にみんなからそっぽ向かれているということがあります。前にもお話をしたことがちょっとあったと思いますけれど、どんなふうにみんなが出頭しているか、あるいは出頭しないかというところを、少しリアルには具体的な事件を例に挙げながらお話をしてみたいと思います。これは鹿児島地裁の事件でしたけれど、事件そのものは昨年の5月に指宿市でアパートを経営しておられた高齢のご夫婦が殺害されたという事件がありました。強盗殺人という罪名と、もう一つは銃砲刀剣類所持等取締法、長い名前ですが銃刀法と私たちは略していますが、この2つの罪名で借家人の被告人が裁かれるという、そういう裁判員裁判がありました。これは今年の3月でした。裁判員6人、そして補充裁判員の3人が選任されると、こういうことになったわけですけれども、呼び出し状が送られてきた候補者のうち約9割の105人が辞退をした。128人のうち105人が辞退をした。9割、大変な数です。ほとんどの人からソース感を食らってしまったと言っていいでしょう。強盗殺人罪というのは刑がとても重くて、死刑か無期懲役、そういう重い事件でした。128人が呼び出し状を送ったんですけれども、呼び出し状が届かなかったということなどの理由で10人が除かれて118人が対象になったようです。128人、最新の公職選挙人の名簿、有権者名簿ですね、公職選挙法の有権者名簿から選ぶんですけども、128人のうち10人が呼び出しを届かないというのは、もう私はここに何か嘘があると思っています。そんなに送られなかったら選挙持たないだろう。こんな書面は呼び出された人がいなかったことにしてしまえというふうに、もみ消されてしまった人がその128人のうちの10人の中にいるんじゃないか。あともあれ、118人が対象になったと。ところがその118人のうち79人は事前に辞退を申し出て、それが認められたというんですね。118人のうちの79人は事前に辞退が認められた。当日選任手続きというのがありまして、そこに出席を求められた候補者が39人いたそうですけれど、39人のうち17人が無断欠席をした。欠席率 44%。 とにかく軒並み総崩れと言っていいです。つまりどんどんどんどん辞退して残った人はごくごくわずかになった。実際に裁判所の中でこの中から選ぶぞということを決めたときには、残った人はもう13人しかいなかった。この13人の中から、6人の裁判員と3人の補充裁判員を選んだ。つまり9人を選んだ。13人から9人を選ぶ。宝くじなら当たりを喜んでいいけれども、もうほとんどの人が、裁判員か補充裁判員、裁判員か補充裁判員やってくれなければ持たないというギリギリのところに追い込まれてしまったことになります。みんな嫌だっていうことがよくわかりますね。みんな嫌がってるっていうことがよくわかる。裁判員裁判に出たくないという人たちがいかに多いかということを、私は今一つの具体的な事件を例に挙げて説明をしました。このような状態、これに近い状態が 全国の裁判所で今現実に進行しています。裁判員になること、裁判員候補者名簿に載って呼び出されるという、その時に裁判員になるということがどんなに大事な意味のある他の仕事を横に置いても出ていくべきものであるかということを、最高裁は全く国民に説得できていない。国民の理解を深める、国民に理解をさせるというところが目標だと言われたときに、国民がはい分かりましたという、そういう状況はまずない。よっぽどの人でない限りはい分かりましたとは言わないということが、この数字の中からにじみ出てくる結論です。楽しいものであればみんな行きます。スカイツリーを見に行きたいという人がたくさん出てきている。抽選をしても行きたい、抽選をされても、先の先の先にまでなっても行きたい。楽しいもの、意味のあるもの、価値のあるもの、本当に興味を持つものには、こんなに先の知れない不況の時代でもみんなは引きつけられています。しかし裁判員については全くそのような状況とは極限的な反対、極限的に反対の光景が展開しています。しかもそのことは、去年の3月11日の東日本大震災と、あの原発事故をきっかけにしてますます強まったというふうに言えるでしょう。裁判員裁判が実施3年を経過した今日、国民からもう不信を突きつけられている。イエローカード、いやレッドカードが突きつけられている。こういう状況をまず感じなければいけない。そういうことをこの裁判、強盗殺人罪の裁判への鹿児島県民の参加状況から私たちは読み取るべきだと思います。そしてこれが今もお話ししたように、鹿児島に限られず全国どこの都道府県に行っても似通ったような状況で展開をしているということの中に、裁判員制度の終末、終焉が透けて見えるということを申し上げたいのです。さあ、本当にこの終末終焉を現実のとどめにするにはどうするかといえば、ごくわずかな人でも残さないようにするということしかないでしょう。ごくわずかな人、裁判をしてみたいと思っていた人、一生のうちに1回ぐらい人を、犯罪が成立するかどうか、人を処罰するかどうかということをやってみたいと思った人、暇で仕方がなくて説教を垂れてみたいと思っているような人、そんな人たちによって裁判がもし担われているとすれば、それはこの国の司法が根本的に病んでいることを意味します。裁判員裁判を終わらせるためには、ごく一部のある意味特殊な人たちが集まってやるような裁判員裁判であっていいということは、これもまた決して言えない。そういう裁判は普通ではない、この国の司法を歪めるものだという声を私たちははっきり言う必要があると思います。はっきりその意思表示をすべきだと思います。すなわち、みんなが拒否をするということから、さらに制度を廃止しろというところに私たちの声を高める、強めるということです。ぜひ皆さんが裁判員制度はいらない大運動のに関心を持っていただいて、ホームページもありますし、月1回の月刊誌裁判員制度はいらない全国情報というものを出しておりますが、そういうものもぜひご覧いただいて、皆さんの気持ちを大きな声に、そして大きな行動にしていきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。